それではこれからはクロストークという形で進めていただきたいなと思います。まず佐藤先生、はい、奈良初めてだそうですね。
まあ、今こういう活動をしているのでいろんなところから声をかけていただいてほぼ全国つつうらうら回していただきましたけども奈良県は今回初めてです。京都が1回ですかね、
はい、
島根県が1回ですよね、
はい、
その参加者なんかみんな神様に守られているので災害はないんだっていうふうなことをよく言われます。
やっぱり、まあ、防災意識が、ね、低い地域ではあるのかなっていうのは思いますが、
三重県の、はい、三重県は伊勢神宮があるじゃないですか、あそこもかなり案内されるんですけど、もうこちらはねこの伊勢神宮があるから災害はないって言われているんですけどって言われて1回行って、でも1回行ったらもう何回も呼ばれています。三重県はやっぱりこう南海トラフ地震の期間とか、ね、伊勢湾台風とか ねそっちの方のいろんなこう意識を高くする要素があるんだろうけれども、でも今日来て思いましたけど、なんかすごい穏やかな、崩れる山もないし溢れる海もないしみたいな、さらに平常況ですからね、
はい、うん、いやいやいや、でも地震は起きますし災害は
確かに
本当にもうそれでなんとなくこう穏やかな気持ちに、まあ、台風もちょっと避けたりというケースは結構あるんですけれども、
う
ん、
そうですね、
でも地震は起きる可能性はある。
だって仕事とか旅行とか、うん、あるいは結婚かなんかで沿岸部に行かれる人っていますよね、うん、あの時結構内陸の県出身の方で津波っていう意識が全然なくて避難が遅れてしまったりとか、残念ながら犠牲になった方とか、あと今ポケモン GO っていうのあるじゃないですか、
はい、
一回石巻でポケモン GO のイベントがあったんですよ。ポケモン GO が流行った時にもう全国からポケモン GO ファンの皆さんがいっぱい来たんですよ。そしたらその時に津波注意報が出たんですよ。ポケモン GO の人たちはみんな海に見に行ったんですよ。ね
え、
あれ、まあ、地元の人は見に行ったりはしてないですよ、怖くて。もしあの時に、まあ、注意報で済んだからよかったけれども、なんかあれば大変なことになっていて、やっぱもしかすると本当に備えなければならないのは内陸の人であったり災害が少ないところであったりとか、
うん、 そうですね、
それもあるのかなと思います。
はい、で今回の東日本大震災、津波の被害がやっぱり一番大きかったということなんですけれども、地震の被害はそれほどでもなかったということなんですよね。
はい、私は中学3年の時に宮城県沖地震っていうのがあって、であの時震度6ぐらいですかね、あの時結構ブロック塀が倒れて、犠牲になった人もいたりして、はい、あれから宮城県は少なくとも耐震の建物であるとか家の中の家具はみんなほぼ全部止まってると思います。この前も震度6っていうのがあったんですけど、うちは本も一冊も落ちてこなかったし、食器も一枚も、食器棚も開かないようになっているし、高いところに重いもの硬いものは置いてない家庭がほとんどです。東日本大震災の前にもたびたび震度6、9はあったんですけども、そういうこともあって地震そのものの被害はほぼなかったと思います。あの時は津波ですよね、だから熊本地震クラスの、熊本も大変な被害に遭いましたけども、あれが宮城県だったらそうでもなかったかなと思いますし、熊本も私支援で行ったんですけども、もう教育委員会とかはもう本棚とか本棚の上に山積みになってます。いろんなものが全部落ちてきてました。夜だったから助かりましたけど、あれ日中だったら結構な被害になっていたと思うんですね。
なるほど。なんか経験したからこそというのは、まあ、宮城県でも確かにあったということですよね、
はい、
うん、
はい、
経験したからこそそういう防災、まあ、地震の備えというのが各家庭でもきちんと割と行われてたということで被害が少なかったというだけなので、多分奈良に同じ地震が来た場合もやっぱり多分まだまだ危ない状況なんじゃないかなと思うので、ね、うん、経験しなくてもその備えはしなきゃいけないということですね。
経験してから何事もそうなんですよ。経験すれば大体は、ね、痛い目に遭うと分かるんですけど、はい、いや経験しなくてもぜひ私たちは伝えなくちゃならないと思うんですよ、同じ日本、ね、日本ですから。
金野さんいかがですか。
昔は例えば我々の地域でも消防団とか自警団みたいなものあったんですけど、まあ、消防団だけありますけど自警団みたいなものはほとんどなくなってる。で今こうして安全安心のために自主防災防犯協議会ができてやってきてるんですけども、まあ、そういうふうな組織が事前にあったのかどうなのかという、こういう防災を啓発したり、はいはい、いろんな訓練をする、住民に訓練をするような形での組織はどうだったのかなという気がちょっとしてたんで、
はい、石巻の方はいわゆる自主防災組織みたいなのはありました。どこにもありました。だからそれもなんかやっぱ形骸化してたところがあると思います。 自主防災組織があった炊き出し訓練とかも特に 99% って出てからは結構やってたと思います。でもなんだろう、こう言い方は難しいですよ。本気でやってたかどうかっていうことですよね。本気でやれっては私はいつも思うんですよ。あの防災っていうのはなかなかこう語れない、聞くのも辛い、それは恐怖だからなんですよ。防災って恐怖を煽ることになっていないだろうかっていうことなんですよ。たくさん人が死んでみんな悲しんでっていうところだけ強調されると誰も考えなくなるんですよ。ものすごい災害が奈良県にも来るよ、大阪にも来るよって言われても、そこで自分の家族が死んでしまうとか自分が巻き込まれてしまうっていうことは考えないんです、誰も。怖いので。私たちも 99% すごい津波が来るって言われていて、避難訓練もやったしいろいろ調べたりしましたけど、やっぱその想定の中に娘を入れてなかった、自分も入ってなかったっていうこと。でも防災っていうのは何のためにやるかっていうと、助かるためにやるんですよね。だから本当は恐怖ではなくて希望にやらなきゃいけないんですよね。恐怖を希望に変える防災をもっともっと私たちはやらなくちゃならないと思います。地震や津波が襲って、さっきは遺体が並べられていた話をしましたけども、遺体が並べられてはいけないんですよ。いち早く山に登ってみんなで助かってよかったねっていうハッピーエンドの未来を想定しきる、そこまで想定する、それが防災だと思います。
はい、ありがとうございます。はい、
そこだと思うんですよね。
なるほどね。伊藤さんいかがですか。
佐藤先生の文明を見ていたときに、お嬢ちゃんが大川小学校の生徒さんで亡くなられたというこの文言を見てから、あ、釜石の奇跡のことはやっぱし言えないと思って今日は参りました。でも先ほどから大川小学校の話もしていただいておりますので、まあ、あえて申し上げたいのは、実際問題、奈良市の小学校、中学校、強いて言えば保育所とか子ども園とかそういうところでもきっちりと地震があった時に逃げ切るだけのことができてるのかなという、まあ、心配がもうふつふつ湧いてきております。私どもの女性防災の組織は、全国的にありますので、その時に、釜石の奇跡のことにちょっと興味を持ちましたので、向こうの方から連絡いただいたその文書の中には、釜石東小学校ってあるんでしょうか。
東中学校ですね。
あ、中学校ですか、すいません。の、子どもたちの防災意識と避難教育は適切だったというコメント付きで、まあ、とりあえず連絡をいただいたんですが、今佐藤先生にお聞きしたいのは、逃げ切る力とかいうことも含めて何かやはり行動を起こされておられるんであれば、はい、お教えいただきたいかなと思いました。
はいはい、釜石東中学校っていうのは隣の宇野住まい小学校の子どもたちの手を引いて学校にいた生徒はみんな逃げて助かったって、ね、言われます。まあ、釜石は地域の人は亡くなっているので、それが釜石の奇跡と言われています。で、今私は釜石の当時の生徒だった、中学生だった子、小学生だった子、それから釜石の先生だった人とすごくコラボレーションしています。いつも話をします。まあ、実は去年こういうエピソードがあって、釜石のあの時小学生の手を引っ張って逃げた当時の中学3年生が今25歳になってるんですよね。その子は今釜石で震災伝承とか防災の活動をしています。のどかちゃんって言うんですけど、のどかちゃんはずっと釜石の奇跡奇跡奇跡って言われてすごく辛かったって、成功事例にされてしまう、ね、逆に大川小学校の悲劇って言われて、大川小の違いは何ですかなんてのどかちゃんに聞くわけですよ。メディアはすごく辛かったそうです。で、のどかちゃんは去年初めて大川小に来てくれました。そこで私と最初は大川署に行ってもいいんだろうかってずっと悩んでた。でも話をして、やっぱり同じだなっていうことですよ。やっぱ奇跡とか悲劇っていうのはその分かりやすくこうメディアが作ってしまった言葉で、まあ地元の人は奇跡と言っている。大体逃げたことを奇跡って言ってるじゃダメなんだなって俺も思うんですけど、釜石はその3年ぐらい前から本格的に防災教育っていうのをやっています。あそこはそれは間違いなく功を奏したと思います。三原則って言われていますよね。いろんな大学の先生なんかと指導されていて、まず想定を信じるなっていうこと、これ最善を尽くせっていうこと、それから率先避難者たれっていうことですよね。つまり誰も逃げなくても一番最初に逃げろっていうことですよ。ハザードマップっていうのがありますよね。津波はここまで来るぞっていう科学者が予想したものがあるんですけども、大川小学校も釜石もハザードマップでは津波が来ないことになってるんですよ。予想ではもちろんハザードアップは 100% じゃないって学者も言ってますけど、ついつい私たちはね、最新のコンピューターで解析したハザードマップですなんて言われると ここまでここには来ないんだなって。でも釜石はハザードマップを廊下にでっかく貼ってたそうです。でそれを見ながら、ここまで来ないっていうことになってるけど、ここは危ないよねとかっていつも子供たちで話してたって言います。あの日大川小学校もね、しょっちゅう登ってた山が目の前にあるので、6年生とか山に走っていったんだそうですよ。でも勝手なことしないでまず並べって言ってしまいます。釜石は地震が起きた時に津波が来るんじゃないかっていうことで、サッカー部の連中がフェンスを乗り越えて逃げようとしたんだって。で若い先生は、あ、フェンスなんか乗り越えちゃダメなのになってちょっと思った。でも脇にいた先生が、そのまま行けって言ったんだ。180度違うんですよ。それはどこから来ているものなのかっていうことを私たちもうんと調べました。でやっぱりその事前の種まきですよ。平時に種をまく。災害と災害の最短ですよね。さっきも言いましたけど、やっぱ失ってからでは遅いし、津波が来てからでも、津波を目の前にしたら絶対無理です。津波は時速36キロなので、走ったらもう逃げられないっていうこと。でもね、釜石では時速36キロの車で追いかけられる練習したんだそうですよ。震災の前にですよ。何歩走っても車に追いつかれるわけですよ。だから津波が来る前に逃げないとダメだなっていうふうにはもう身をもって思ってたと言います。でそののとかさんに聞きました。事前にやっていてよかったことは何かと。いっぱいいろんなことやったんだけど、役に立たなかったこともいっぱいあるって言ってました。一つは走って逃げる練習してたって。よく避難訓練はね、ゆっくり急ぐなって言うけども、とにかく走ってた。それから集合場所に行ったらば一言も喋るなって言われてたんだって。でさっきも言ったけど、パニックになってます。みんな走ってる間はみんなワーワーギャーギャーやってたそうです。泣きながら喋ったって、ね、あるいはこう落ち着かないのでいろんなことを喋ってた。でもルールでここに着いたら喋らないってことだったので、とにかくみんな我慢してシーンとなったんだそうです。釜石はあの時600人か700人いたんですけど、マイクなしですよ。マイクなしで避難させています。だからそれは平時にどんな種をまくか。平時っていうのはね、なかなか平和だから傷がないもんですけど、その時にいかにこう気づいて何がかにかやっていくかだと思うんですよね。残念ながら大川省はそういうことはできていなかったと思います。で釜石と大川の差はそこなんですけども、大川省と同じようにちゃんと取り組んでいなかったところはいっぱいあるということです。だから大川小学校はそういう意味では特別じゃないです。大川省だけを責めるわけではないし、逆に子どもたちがたくさん犠牲になったっていう点ではやっぱり大川小学校は特別ですよ。突然地域から子どもが消えてしまったわけで、それはなんか言葉で言えないくらい特別だと思うんですけど、そんなふうにこう認識してもらえばなと思っているんですよね。
なんか先ほどね、釜石の地域的に狭い地域で割と、まあ、高齢者の方もたくさんいらっしゃるような、そんな地域だからこそできたのかもしれないけれどということで、中学生たちが結構地域の人とのつながりとかもあったと伺いましたが、
さっき金野会長ともちょっと話したんですけども、はい、やっぱり地域づくりですよね。地域防災って特化しなくてもいいと思うんですよ。地域の人と例えば中学生とかが触れ合う活動であったり、何でもいいと思うんですよ。球技大会でも廃品回収でもいいと思うんですけども、そういうのっていうのは大事かな。釜石の場合はそれが防災だったんですよ、ちょうど、ね、やっぱ防災は地域みんなで助かんないとダメだっていう考え方で、安否札っていうのなんですよ。避難しましたっていうカードですよ。それを立派に作って、子どもたちが作って地域に配ってあるったんだそうですよ。でまずそれが地域の人と中学生がすごくこう結びつき合ったっていうか、地域の人は例えばお年寄り2人暮らし1人暮らしの人は地域の中学生が来るわけですよ。それでなんかいろんなことを話したりして、それをうんと喜んだって言いますよね。いや今日中学生と話したなんて。でその安否札っていうのは避難しましたっていうカードを逃げるときにこう玄関に下げてくるっていうやつなんですよ。あの時結構ね、はい避難するよ、避難したのって迎えに行って津波に流された人がいっぱいいます。でもそれが出てれば、あ、あそこは逃げたんだな、あそこは逃げたんだな、迎えに行く必要ないなって分かるし、なんといっても札がいっぱい出れば、あそこも逃げてる、ここも逃げてる、俺も逃げなくちゃってみんな逃げるんですよ。それがすごく役立ったと言います。でもね、さっきもちょっと控え室で話しましたけど、そういう地域であればいいですけども、ちょっと真面目なんて、その避難しましたってカード下がってる、あそこは留守だなっていうことですよね。泥棒入りやすいっていう。だからそのカードが有効な地域っていうのはもうすでに地域のコミュニティができているっていうことですよね。でもさっきね、こう会長とも話しましたけど、まあ、地域もいろんな地域って役員いっぱいあるじゃないですか。役員っていうかこう活動とか防災だけではなくて、 そういう夏祭り実行委員会とかいろいろあって、雑多になって、もしかすると何百年に一回の災害に対する防災っていうのはいいんじゃねえの、めんどくせんじゃないのってなりがちですよね。どうですか会長。
いや多分おっしゃる通りで、はい、なかなか若い子を含めて中学生等々触れ合う機会というのはどんどん地域ではなくなっていってますんで、我々のところでは例えば防災訓練の時に中学校と話をして、中学生がボランティアで来てくれるんです。でセッティングしたりする。でやっぱりその子らとは顔をそこで合わせてますから、マスでおった時に、あおっちゃん言われるんで、えらいおっちゃんで申し訳ないんですけどもね。そんなんとか、逆にまあこれは2年間だけだったんですけども、防災のクロスロードゲームというのを授業として我々がやんに行くとかいう形で交流を持ったりしてるんですけども、やっぱり日常的にはなかなかちょっと今おっしゃった難しいですよね、イベント的には。
そうですよね、でも今ある活動にもっと地域とか学校とかを溶け込ませていくような工夫が必要だと思っていて、さっき避難訓練のこともちょっと言いましたけども、まあ、校内放送を使ってもいいと思うんですよ。でもその時にやっぱり投げかけたいと思いますよね。今日は校内放送を使ったけれども、実際停電になるかもしんねえなと、どうする、ね、今日は授業中にやったけどこれ給食時間だったらどうだろうねっていうふうな投げかけとか、あるいは1個2個失敗させる、ね、ちょっと仕掛けを作る、そういうのもありかもしれませんよね。ちょっとしたことでいいと思うんです。必ずトラブりますから。今日は校長がいないとかね、出席簿が行方不明になったとか、そういうふうなのをちょっとシチュエーション変えるだけで失敗すると思うんですよね。もちろん抜き打ちとかね、そういうのもありなんですけど、でも一番大事なのは大川小学校のことでも思ったんですけども、何の訓練するかって意思決定の訓練をしなきゃいけないと思うんですよ。あの時津波警報が出て避難までの意思決定というのは3段階あると言われていて、一つは逃げるかどうか、どこに逃げるか、そして逃げろっていう意思決定ですよね。その段階がやっぱりもたもたしてるとどんどん遅くなって、大川小学校は最後の1分か2分で決めたんですよ。もうその時は遅いですよ。パニックにならなかった学校はその意思決定が早いです。あるいはもう議論をすっ飛ばしてもう決まっている、それだけ本気でやってたっていうところ。石巻の門の脇小学校っていうところがあるんですね。門小はあそこは地震になって津波が襲って火事にもなったんですよ。もう大災害ですよ。でもその時の子どもたちはどう逃げたかっていうのはどこもニュースで取り上げられないんですよね。そこはもう約束通り地震が起きたらすぐに山に行きました。子どもたちは訓練通り約束通り、そして引き渡し訓練も山の上でやってたんですよ。だから親はみんな山の上に迎えに行って何のトラブルもなく、でしょっちゅうその訓練やってるから近所の人もみんなそれを知ってたということなんですね。でだからそこは逃げるかどうかなんてのはもう話し合ってないですもん、決まってるから。でもその時の校長先生にも取材に私行ったんですよ。やっぱり行った時は引き渡し訓練とかそういうのは真剣にやってなかったんだそうですよ。で引き渡し訓練を今年からやりますってなったんだけど、もう地域とか保護者からブーブーだったって言われましたよ。今までやってなかったのに、ね、やんなくたっていいんでねえの、そんなめんどくさいって言われてたんだそうですよ。でもブレないでその先生はやったんですよ、校長先生は。でやるたびにこううまくいくようになって意識も高まっていて、本当に3年目でみんな意識が高くなって、アンケートなんか取っても、防災意識が高いっていうのが 90% ぐらいの学校だった、そこは。でその時の卒業生、その時の子どもたちにも私こう内緒でインタビューに行ったんですよ。3人にインタビュー行ったら3人とも校長先生に命を救ってもらったって言ってるんですよ。すごい校長だなと思って。でその校長さんはいつも避難訓練だけが命を救うんじゃないんだって言ってた。普段から命を大事にするとか、普段から授業とか話を聞くとか、まあしつけっちゃいだなんですけどもね、普段の生活こそが大事なんだみたいなことをいつも言っていて、その子どもたち3人とも卒業生は別々なところで同じことを言っていて、よっぽど言ってたんだなと思って。高校生なんかでよく活動するんですよ、
はい、
でもう高校生とか純粋なので、例えばその大川署のことでも釜石のことで もう純粋に調べていろんなことを言うんですよ。で彼らが出した結論は、簡単なことができないのが人間なんですよねっていうすごいこと、その通りだなと。
高校生が言ってましたか。
言ってましたね、やっぱね、あの時大切だったものっていうのは実は今日も大切ですよ。だって着るものも飲むものも電気も今日だってないと困るわけですよね。住むところもあの時に急に大事になるわけではないし、命も津波が来た時だけ命が大事かっていうとそんなことはなくて、今日も大事だし、信頼とか習慣とか全部そうだなと思っていて、逆にあの時に当てにならなかったことは今日もあんまり当てにしてはいけないっていうことですよ。
なるほど。
やっぱり携帯電話とインターネットはダウンしましたから、あの時は やっぱスマートフォン私ないと今生活できないですけども、あの時は何日も使えなかったですよ。そういうことってやっぱ21世紀にあるんだなと思いましたよね。
そうですね。